はじめに山並みからのお願いです。広報三島を CD でお聞きの方でまだプラスチックの CD ケースを戻してない方は返却していただきたいと思います。このプラスチックのケースは杉山正則さんから寄贈していただいたもので、数が少ないので聞き終わりましたら速やかに郵便の袋に入れて戻してくださいますようお願いします。広報三島7月15日号をお送りいたします。今日の表紙は楽寿園が開園60周年を迎えました。三島っ子の人生の節目にある楽寿園の思い出、あなたの一番の思い出は何ですか？象、キリン、乗り物、小浜池、たくさんの懐かしい写真が載っております。今日の見出しは18です。ガーデンシティ三島、みんなの手で美しく活気あるまちづくりを。ガーデンシティ三島とは、水と緑、文化と歴史、富士山の景観など昔からの市民の宝物に花という癒しの彩りを添えることで三島の魅力を高め、観光振興や商業振興及び地域の活性化につなげ、誰もが三島に住みたい、訪れたいと感じてもらえるまちづくりを皆さんのご理解とご参加により共同で進めていこうとする取り組みです。花の絵があります。昔から三島が持つ財産、根の部分は水、緑、文化、歴史、景観、葉の部分が共同で NPO、 行政、学校、事業者、大学、研究所、市民です。3枚の花びらの中に3つの事業目的、1、品格ある美しい町並みの創造、2、元気あるにぎわいづくり、3、新たなコミュニティと絆づくり。モデル事業1、大通り商店街を花で鮮やかに、大通り花飾り事業。モデル事業2、休耕田畑も花できれいに、地域景観形成事業。モデル事業3、花を見ながら歩こうよ、ガーデンシティ三島ウォーキング推進事業。ウォーキングイベントなどで観光客に三島の PR を行います。モデル事業4、お客様を花とイベントでお出迎え、三島花緑おもてなし事業。モデル事業5、身近に緑と花を、緑と花いっぱい運動推進事業。モデル事業6、緑で自然のエアコンに、緑のカーテン普及推進事業。モデル事業7、ゴミのない街を目指してきれいな街づくり推進事業。小さな親切運動、5月12日土曜日、ガーデンシティ三島推進会に所属する団体小さな親切運動の皆さんにより、白滝公園や周辺道路をボランティア清掃するクリーン作戦が行われました。賛同する企業の社員や家族も参加していただき、ゴミを拾ったり雑草を抜いたりして協力していただきました。三島バル、5月12日土曜日に花であふれる市街地を中心とした飲食店をチケット制で食べ歩きや飲み歩きができる三島バルが開催されました。このイベントは誘客、にぎわい創出、経済効果による活性化を目的に行われ、当日は多くの市民や観光客が花で飾られた街中に繰り出しました。花をめでる会中島。中島町内の花壇は雑草が反対側の車を隠し、歩行者が危険で、ゴミなども捨てられていました。町内会で花壇の全面的な改善を検討し、植栽、草取り、水やりなどの管理をボランティアで行う会を形成しました。その結果、触れ合いや語らい、支え合いの対人関係を構築でき、 共に助け合う絆が出来上がりました。私も参加していますガーデンシティ、三島花の会会長八田東富士見の太田由美子さん。子どもの頃から花が好きで、暮らしの中で花を楽しんでいます。花に向かっていると心にゆとりができて、人にも優しくなれるんですよ。三島花の会は、美しい花で三島を潤いのある町にと1980年に結成されました。市内3カ所の公共花壇の植え替えや除草作業、市街地の定期清掃などの活動を行っています。作業は楽しくやることがモットーです。三島市は三島花の会発足の年からも分かるように、古くから緑と花を大切にしてきた町です。ガーデンシティの事業で、より多くの皆さんが花の良さに気づき、花を生かした美しい町づくりに参加してくださるといいですね。花から受け取る幸せを住む人、訪れる人にも感じてもらえたら嬉しいと思います。これからも感謝の気持ちを忘れずに、花で潤いのある町づくり、仲間づくりを続けていきたいと思います。問い合わせは水と緑の科ガーデンシティ推進室 983-2642。 なお、緑のカーテンコンテストの応募期間は8月8日水曜日まで延長となりました。問い合わせは環境政策課 983-2647 へどうぞ。
スマートウェルネス三島ロゴマーク決定。コンセプト、三島の実、みんなの実、未来の実。元気玉の中に実の字を走らせ、つながり、コミュニティを表現しています。明るい色使いとシンプルな形は、市民誰もが健やかで幸せと感じることのできるマークです。市では市民誰もが健やかで幸せと感じることのできるスマートウェルネス三島の取り組みを通じて、健康の健、幸福の子、健康都市づくりを進めています。スマートウェルネス三島を推進する事業であることが一目でわかるようなロゴを募集しました。その結果、全国各地から122件もの応募があり、選考委員会により選考された結果、最優秀作品に坂口智恵さん、東京都の作品が選ばれました。ロゴマークは今後スマートウェルネス三島の各種事業に活用されます。問い合わせは健康づくり課 973-3700。 平成25年度採用三島市職員募集 B 日程です。一般事務、技術職、消防士などです。免許・資格職は図書館司書、社会福祉士、保育士、幼稚園教諭。第一次試験日は9月16日日曜日。詳しいことは市ホームページまたは試験案内を参照してください。募集説明会開催は7月29日日曜日です。申し込み問い合わせは7月27日金曜日までに電話または電子メールで。人事課 983-2617 へどうぞ。楽寿園開園60周年、皆さんにありがとう。昭和27年の開園以来、皆様に愛されてきた楽寿園。おかげさまで平成24年7月15日、開園60年を迎えました。これからの楽寿園にもぜひご注目ください。おすすめの楽しみ方。1. 駅前口正門で花を楽しむ。ガーデンシティ三島推進の一環として、園内を花で彩っています。2. 楽寿館と庭園で歴史を感じる。明治23年、小松宮昭仁親王の別邸として作られました。歴史的に価値のある楽寿館内には、明治時代を代表する日本画家たちによる210面に及ぶ杉板戸絵、襖絵、天井画などが施されており、 楽寿の間にある装飾絵画は県の文化財に指定されています。楽寿館から見る小浜池は見慣れた小浜池とは違う新たな魅力を発見できます。一般公開は1日6回です。 3. 乗り物広場でワイワイ遊ぶ。子供に大人気の豆汽車やメリーゴーランド、昔懐かしいゲームなど楽しい遊具がたくさんです。 4. 動物広場で動物と触れ合う。アルパカやカピバラ、ワラビー、プレーリードッグなどのかわいい動物がたくさん。ウサギやモルモットなど直接触れ合える動物触れ合い広場もあります。7月15日からはフクロモモンガとケープハイラックスが新たに仲間に加わりました。今後の注目。1、夏限定楽寿の森ビアガーデンが開かれます。7月18日から8月18日まで水、木、金、土曜日の週4日間開催。暑い夏、癒しのひとときを味わってみてはいかがですか。 2. クールスポット水遊び広場。7月22日日曜日からは毎年人気の水遊び広場が今年もオープンします。節電対策も兼ねてクールスポットにぜひお越しください。 3. 憩いの場休憩所が完成。10月末に園内食堂の跡地にオープンします。 4. 今年も楽しみ菊祭り。10月30日からは楽寿園開園当初から続く一大イベントの菊祭りを開催します。今年も職員手作りの大型盆景を展示予定です。どうぞご期待ください。楽寿園の歩み。昭和27年7月15日楽寿園開園。29年天然記念物および名称指定象富士湖登場。33年キリン泉登場。40年水位注により小浜池測定。46年京都資料館開館蒸気機関車展示開始。49年万葉の森を造成。49年11月20日楽寿館が三島市指定文化財に認定。52年入園者数1000万人を突破。55年11月28日楽寿の間の絵画が県文化財に指定。平成6年正門リニューアル。12年せせらぎ事業により南出口開設。13年駅前口集計整備。18年日本歴史公園100選に選ばれる。23年6月26日入園者数2000万人達成。以上です。問い合わせは楽寿園 975-2570 です。
7月28日29日市民参加による事業仕分けを実施します。事業仕分けはどなたでもご覧いただけます。7月28日土曜日、29日日曜日午前9時30分から午後5時ごろ。開会式28日午前9時10分から。ところは消防庁舎3階消防センター。事業仕分けとは現在市が行っている事業について行政の関与が必要か、誰がやるべきか、手法は適正かなどの視点から公開の場で議論し、事業ごとに市民判定人が不要、再検討、国、県、広域、市、要改善、市、現行通りに分けて評価していきます。事業仕分けの進め方。事業説明10分、質疑・議論30分、評価・意見表明5分、評価結果発表・公表5分、1事業あたり50分目安。対象事業。事業の選定は一定の基準を設けて対象事業候補の絞り込みを行った上で、市外部の有識者で構成された事業選定委員会で 次の14事業に決定しました。7月28日土曜日午前9時30分から10時20分無線通信広報事業、10時25分から11時15分広報三島広報事業、11時25分から午後0時15分緑と花いっぱい運動推進事業、午後1時15分から2時5分指導維持修繕事業、2時10分から3時史跡山中城跡維持管理事業、3時10分から4時小学校コンピューター整備事業、中学校コンピューター整備事業、4時5分から4時55分三島市観光協会補助事業。7月29日日曜日午前9時30分から10時20分体育施設管理事業、10時25分から11時15分救急医療事業、11時25分から0時15分公用自動車管理事業、午後1時15分から2時5分子ども医療費支給事業、2時10分から3時地区敬老大会補助事業、3時10分から4時交通対策事業、環境バス運行事業費補助事業、4時5分から4時55分施設管理業務委託事業、施設補修事業清掃センター。市民判定人は無作為抽出により選ばれた市民500人のうち参加の承諾が得られた事業仕分けに参加する人です。問い合わせは行政課983-2615へどうぞ。8月から3ヶ月間省エネ生活に取り組むことのできる省エネモニターを募集します。参加者に LED 電球一般電球タイプを配布します。対象は三島市民で省エネ活動に積極的に取り組み参加シート及び活動報告シートを提出できる家庭、定員は100世帯。申し込みと問い合わせ、7月31日までに環境政策課983-2647、ファックス976-8728へ、電子メールもあります。9、8月4日から市民課土曜サービスコーナーで印鑑登録の受付を開始します。事前に登録手続きについて確認をお願いします。受付時間、土曜日の午前8時30分から正午、祝日、年末年始、12月29日から1月3日を除きます。登録できない印鑑、ゴム印のような印形が変化しやすいもの、裏彫りのもの、陰影が鮮明に表しにくいもの、大量生産などにより他に類似品があるもの。問い合わせ、市民課983-2602へどうぞ。平日に来庁が困難な皆さんのために、土曜日の午前中に住民票や戸籍の交付を行っています。交付できるもの、住民票の写しの交付、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、戸籍の全部と個人事項証明書、印鑑登録、これは市民課のみ、交付できないもの、除籍や改正現戸籍の登証本の申請、代理人や第三者による戸籍や住民票の写しの申請。問い合わせ、市民課983-2602、中里市民サービスコーナー982-5104、北上市民サービスコーナー987-8080へどうぞ。国保の窓、限度額適用認定証について、70歳に満たない人の1ヶ月分の医療費窓口負担に限度額を適用する手続きです。国民健康保険加入者が医療機関にかかると医療費全体の3割を自己負担します。あらかじめ医療機関などの窓口で限度額適用認定証や 標準負担額減額認定証を提示することにより、窓口での支払い限度額が適用されます。限度額認定証の交付を受けるには申請が必要です。なお、限度額は世帯の所得により異なります。また、入院・外来は別会計になります。申請に必要なもの、世帯主の印鑑・保険証、その他、ベッド代・食事代は対象外です。国民健康保険税の未納がある場合、限度額適用認定証などを交付できない場合があります。複数の病院などにかかった場合、それぞれの病院などで一定の金額までの支払いとなります。限度額適用認定証などの提示がない場合、従来通りの高額療養費申請手続きを行います。申し込みと問い合わせ、保険年金課983-2604へどうぞ。
夏休み子どもイベント情報。スマイル子育て講座、夏休み親子クッキング教室、生活リズムの基本である食事の大切さについてお話を聞いて、親子で夏野菜を使った栄養たっぷりの食事を作ってみましょう。8月9日木曜日午前10時から正午と、8月10日金曜日午前10時から正午、ところ障害学習センター5階料理講習室。対象、市内に住む小学1年生以上の子とその保護者。費用、1人につき400円。持ち物など、詳しい申し込み問い合わせは、7月26日木曜日までに、はがきで、障害学習課983-0881へ。ホームページから電子申請もできます。第103回地域のためのレファコンサート、7月22日日曜日、開演午後2時、ところ中里文化プラザ多目的ホール、出演村田明日香クラリネット、入場料無料、問い合わせ中里文化プラザ982-5100。夏休み子どもお菓子作り教室、8月22日水曜日午前9時30分から正午、ところ錦田公民館1階調理室。マドレーヌとフルーツゼリーを作ります。対象、市内在住の年長児から小学生。材料費500円。詳しい申し込み問い合わせは8月3日金曜日までに、錦田公民館973-0308。ホームページからも申請できます。清流の夏目木川で水生生物を探してみよう。8月14日火曜日午前9時30分から正午、小雨結構好天の時は8月18日土曜日に延期。ところ錦田公民館1階図書室。対象、小学生1年から3年生は保護者同伴。参加費無料。持ち物等、詳しい申し込み問い合わせは8月3日金曜日までに、直接または電話で錦田公民館973-0308へどうぞ。ホームページから電子申請できます。子ども科学教室、沼津工業高等専門学校の先生や学生さんと一緒に科学の不思議に触れてみませんか。スーパーボール、スライムの製作、流体の実験。8月20日月曜日午前10時から正午、ところ錦田公民館。対象、小学1年から6年生1年から3年生は保護者同伴。費用無料。申し込み問い合わせ7月16日月曜日から31日火曜日までに、電話で錦田公民館973-0308へ。ホームページから電子申請できます。カプセルモーターの作成、8月23日木曜日午前10時から正午、ところ北上文化プラザ。対象、小学1年から6年生1年から3年生は保護者同伴。 費用は無料。申し込み問い合わせ7月16日月曜日から31日火曜日までに電話で北上文化プラザ987-5950、ホームページから電子申請できます。スーパーボール、スライムの製作、流体の実験、ロボットの展示、空き缶ロケット製作、マグナスカップの製作、8月24日金曜日午前10時から正午と午後1時から3時、ところ中里文化プラザ、対象自由参加、幼児小学1年から3年生は保護者同伴、費用無料。問い合わせ中里文化プラザ982-5100。わんぱくフェスタ in 児童センター、7月29日日曜日、ところ児童センター、障害学習センター2階、対象どなたでも、なるべく小学2年生以下のお子さんには保護者が同伴。申し込み、事前申し込みは不要です。時間、イベント、場所は午前の部オープニング終了後から正午。キュートなスイーツマスコット、ワクワクわんぱくシアター、エコエコ絵本リサイクル。午後の部午後1時から3時30分飛び越せ三島スーパー紙飛行機、ペタペタアニマル作り、エコエコ絵本リサイクル。エコエコ絵本リサイクルで交換する本を募集しています。募集期間7月26日木曜日まで。募集するもの、絵本、児童書、漫画は対象外です。文化芸術のお知らせ。三島の秋2012参加行事を募集します。市内の活動団体が9月1日から11月30日までの期間に開催予定の文化行事を掲載したリーフレットを作成します。市内各所に配布され、行事案内は広報三島にも掲載されます。展覧会や音楽、踊りなどの発表会などを予定している団体はぜひご参加ください。参加料無料。申し込み問い合わせ7月31日火曜日までに文化振興課内 983-2672。 第3回日本刀の匠たち、私の最高傑作。1000年を超える日本刀製作の技術を受け継ぎ未来に伝える職人たちの共演をご覧ください。会期中は刀工たちによる実演や体験イベントも行われます。7月27日金曜日から8月26日日曜日午前10時から午後5時木曜休館、ところ佐野美術館。料金一般大学生900円、小中高校生500円。展覧会関連イベント、日本刀公開制作、砂鉄が日本刀になるまで。詳しい問い合わせは佐野美術館 975-7278。 図書館からのお知らせ。図書館では本を探しやすいように資料ガイドを配布しています。今回発行した号では東日本大震災生活編をテーマとしました。その中から2冊の本をご紹介します。放射線の秘密、正しく理解しこの時代を生き延びるための30の解説、中川圭一著、朝日出版社。震災の法律相談、小倉秀夫著、学用書房。問い合わせ図書館 983-0880。
保険、麻疹・風疹の予防接種を受けましょう。次に該当する人で麻疹・風疹をまだ接種してない人は夏休みを利用してできるだけ早く接種しましょう。対象は1期、1歳から2歳の誕生日前日までの人。2期、平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの人。
3期、平成11年4月2日から平成12年4月1日生まれの人、4期、平成6年4月2日から平成7年4月1日生まれの人です。市内の医療機関で接種を受ける場合や、転入及び予診票を紛失した人は、保健センターでの手続きが必要です。問い合わせは健康づくり課 973-3700 です。マタニティセミナー、一課8月9日木曜日午後1時30分から4時。内容は歯科検診、ブラッシング指導、育児体験、グループワークなど。二課8月21日火曜日午後1時30分から4時。内容、分娩の経過の講義、ビデオ上映、妊婦体操、呼吸法の実施。3課8月28日火曜日午前10時から正午。内容、妊娠中の栄養についての講義、調理実習、試食。申し込み問い合わせ、第3課のみ申し込みが必要です。8月21日火曜日までです。申し込み健康づくり課 973-3700 へどうぞ。育児グループさくらんぼの会に参加しませんか？9月10日、12月10日、平成25年3月11日各月曜日。時間はすべて午前10時から11時30分。ところ保健センター東館。対象、市内在住の双子または三つ子とその家族です。妊娠中からの見学も可能です。内容は情報交換、手遊びなど。問い合わせ健康づくり課 973-3700 です。次にスポーツ。市民温水プールで現在さまざまなスポーツで注目されている体幹、体の幹と書きます。その体幹を意識して行う体幹強化アクアビクスを開催します。7月20日金曜日午後7時から7時50分ところ市民温水プール。対象、高校生以上の人40人先着順。参加費800円。問い合わせ市民温水プール 980-5757 へどうぞ。親と子のふれあいゴルフ教室、8月26日日曜日午後1時から5時30分小雨結構。ところ芦ノ湖カントリークラブ。対象、小学4年生から中学生とその保護者。参加費1組7500円。申し込み問い合わせ8月13日月曜日までに往復はがきで市民体育館、電話 987-7570 へどうぞ。暮らしの情報。市平和都市推進事業、広島長崎の巡回原爆ポスター展です。8月は平和都市推進月間です。市役所本館玄関ロビー、8月3日金曜日から10日金曜日午前8時30分から午後5時15分中里文化プラザ展示コーナー。8月11日土曜日から17日金曜日午前9時から午後5時北上文化プラザ展示コーナー。8月20日月曜日から25日土曜日午前9時から午後5時入場料無料。問い合わせ行政課 983-2615。 日本語の教え方講座受講者募集、9月7日から11月30日の毎週金曜日午前10時から11時30分全12回。ところ中央庁別館会議室。対象、市内在住在勤の人または国際交流協会員。定員20人です。受講料一般2000円、会員1000円。申し込み往復はがきで8月10日金曜日までに国際交流協会976-1020、公式訪問団パサディナ市派遣事業参加者募集です。10月23日火曜日から30日火曜日、訪問先パサディナ、バンクーバー、シアトルなど。 参加費用35万円程度。申し込み7月31日火曜日までに国際交流室 983-2645 へどうぞ。第49回姉妹都市親善英語スピーチコンテスト、10月7日日曜日午後1時から、ところ障害学習センター3階講義室。部門中学生の部と高校生大学生一般の部です。申し込み問い合わせ9月20日木曜日までに国際交流協会 976-1020 へどうぞ。次に、住宅リフォーム事業費補助金制度。補助対象住宅は市内に存する住宅、賃貸アパートなどは除きます。分譲マンションなどは占有部分、併用住宅の場合は住宅部分が対象です。ブロック塀などの耐震改修促進事業があります。撤去事業と改善事業があります。必ず事前に申請してください。詳しくは建築指導課983-2644へお問い合わせください。
遊ぶ、学ぶ、守る。三島遊水の秘密発見と山遊び、参加者募集。8月8日水曜日、9日木曜日、箱根の里に宿泊、小雨結構。対象、小学生以上、3年生以下は保護者同伴。参加費1,040円、2日目の食事代、シーツ代、クラフト代。申し込みと問い合わせは7月26日木曜日までに水と緑の課 983-2643 へどうぞ。講習防火管理新規講習会があります。9月5日水曜日、6日木曜日、2日間午前9時から午後5時。ところは消防庁舎3階。受講料4,500円。受付期間8月13日月曜日から24日金曜日。申し込みと問い合わせは消防予防課 972-5802 へどうぞ。あなたも広報マン。 FM 三島カンナミ見学参加者募集です。8月14日火曜日午後1時から4時30分、市役所西館会議室 FM三島カンナミ。対象定員小学5年生から6年生。費用無料。申し込みと問い合わせは7月31日火曜日までに広報校長課 983-2620 へどうぞ。地域の青少年声かけ運動参加者募集。県教育委員会では青少年の健やかな成長を支援する地域の青少年声かけ運動を展開しています。大人から進んで挨拶をする、褒める、認める、感謝する一言から関わりが深まり、地域の大人がさまざまな声かけをすることで積極的に青少年に関わる社会を目指しています。参加者には声かけ運動実行賞バッジをお渡しします。申し込み問い合わせは障害学習課 983-0883。 親子で学ぼう認知症サポーター養成講座。認知症を正しく楽しく理解し、本人やその家族を応援するサポーター養成講座です。8月5日日曜日午後1時から。ところは社会福祉会館4階大会議室。対象、市内在住の小学4年生から6年生とその親50組。申し込み問い合わせは7月30日月曜日までに長寿介護課 983-2609 へどうぞ。続いてお知らせです。納期をお忘れなく。納期限8月6日月曜日、市県民税第1期、国民健康保険税第1期、介護保険料第1期。納期を守って納め忘れのないようお願いします。問い合わせは市県民税国民健康保険税の課税内容などについては 市民税課 983-2626 納付については州税課 983-2629 介護保険料については長寿介護課 983-2607 へどうぞ。農園、家庭菜園、庭木の手入れなどを行う人へ、農薬を使用、散布するときはマスクや眼鏡を着用し、風向き、風速を考慮して行いましょう。農薬の飛散が周辺住民や子どもなどに健康被害を及ぼすことがないように注意しましょう。問い合わせは農政課 983-2652。 次に障害学習センター、市民文化会館、体育施設、公民館の空き状況の検索システムが7月19日木曜日から変更され、画面情報が見やすくなります。問い合わせは障害学習課 983-0892 へどうぞ。おしゃべり会があります。障害のある人同士でいろいろ楽しくおしゃべりを楽しむ会です。参加費無料、予約もいりません。途中参加、途中帰宅もできます。7月22日、日曜日午後2時から4時、ところは社会福祉協議会3階、対象、市内在住の障害のある人で介助なしで参加できる18歳以上の人。問い合わせは障害福祉課 983-2612 NPO 法人ケルン、電話ファックス 976-0966 へどうぞ。建築士による無料耐震相談会、毎週第4火曜日午後1時から3時市民相談室。なお7月は24日火曜日。申し込みと問い合わせは建築指導課 983-2644、 事前申し込みが必要です。ハイブリッドショップ芝本町ビギンがオープン。店舗概要、空き店舗に出店意欲のある事業者によるチャレンジショップ、特産品を販売 PR する三島ブランドコーナーや町の保健室コーナーを月1回開設する複合型店舗。ところ芝本町 7-11、 営業時間午前10時から午後7時、水曜定休。チャレンジショップ出店者募集します。問い合わせは商工会議所 975-4441、 町の保健室コーナー。8月の開催日は8月7日火曜日10時から正午、無料です。問い合わせ商工観光課 983-2655 へどうぞ。外国籍市民の人へ、国民健康保険後期高齢者医療保険に加入するべき要件が7月9日から在留期間が1年以上から3ヶ月以上に変わりました。問い合わせは75歳未満保険年金課国保係 983-2604、 75歳以上は保険年金課後期高齢者医療係 983-2710。 消費生活情報、パソコンやスマートフォン、携帯電話のインターネット上でウェブページを開いただけ、または入場認証を押しただけで有料コンテンツに登録となり、料金を請求されたという相談が増えています。注意点として、期限までに振り込んでくださいという画面が出ても慌てて連絡しないこと、ユーザー情報を取得しましたと脅されても個人情報を入力しないこと。問い合わせは市民相談室 983-2621。 防犯取得地メモ、夏休み前の安全対策。市内発生事例、小学生3人が下校中、自転車の男が学校はどこなどと声をかけ後をついてきた。小学生が下校中、男がケーキ屋さん知らない 連れて行ってよと声をかけた。高校生の場合は背後から男が近づき体を触られるケースが多い傾向。中高校生の防犯対策、一人ではなく複数人で帰る。防犯グッズ、防犯ブザーなどを携帯する。少し遠回りでも明るい道や人通りの多い道を通る。夜遅くまで遊ばない。問い合わせ地域安全課 983-2701。
インフォメーションプラスアルファ自衛官採用制度説明会を行います。8月15日水曜日から17日金曜日、時間は各日午前10時から午後5時、ところは市役所駐車場東側。問い合わせは自衛隊三島募集案内所 989-9111。 大岡誠言葉館。展覧会大岡誠の万葉集典旅人とオクラ関連講演会、7月22日日曜日午後2時から3時30分。講師稲岡浩二さん、入場料1,000円。申し込み問い合わせ 976-9160。 引きこもり家族教室、10月25日木曜日、12月21日金曜日午後1時30分から4時、ところは沼津市の県東部総合庁舎。申し込み問い合わせは県東部健康福祉センター障害福祉課 920-2087。 三島夏祭り農兵節パレード参加者募集。パレードは8月17日金曜日午後2時30分から4時。申し込み問い合わせは8月3日金曜日までに 971-5000、 ファックスは 971-8882。金融サービス電話相談窓口をご利用ください。金融サービスに関する意見相談や多重債務相談を受け付けています。金融サービスに関する相談、預金、融資、保険、投資商品に関する意見や相談、金融ホットライン東海 052-951-9620、 多重債務に関する相談窓口 052-951-1764。 相談はともに無料ですが通話料がかかります。問い合わせ 052-951-2995。 合同相談会と講演会、ニート引きこもり不登校など子ども若者を支援するフリースクール、就労支援団体通信制定時制高等学校などが個別相談に応じます。講演は調査研究や自立支援についてお話しします。8月6日月曜日、講演会は午前10時30分から正午、相談会は午後1時から4時15分、ところは市民文化会館第1・第2会議室、参加費無料。問い合わせは 054-221-3160。 静岡県立がんセンター公開講演会、大腸がんの早期発見と最新の治療、8月18日土曜日午後1時30分から3時30分。ところは市民文化会館小ホール。講師は衣笠雄介先生。申し込み期限は8月10日。金曜日です。患者家族集中勉強会胃がん編、8月28日火曜日午前10時から午後4時15分。ところは静岡がんセンター研究所潮彩ホール。申し込み期限は8月20日月曜日です。共通事項で参加費は無料。申し込み方法は各申し込み期限までにファックス 989-5557、 電話は 989-5222 です。メールもあります。
静岡県警では 平成25年4月採用の警察官採用試験を実施します。受付期間7月17日火曜日から8月3日金曜日。試験種類、警察官 A 大卒、警察官 B 大卒以外。申し込み問い合わせ、県警察本部採用チーム 0120-489-276 または三島警察署 981-0110。 次に静岡県ナースセンター東部支所から看護師等再就業相談、8月3日金曜日午前10時から午後2時、ところは保健センター、無料です。対象は看護職の資格を持ち現在就業していない人。看護師等再就業準備講習会、9月18日火曜日から20日木曜日午前9時から午後4時、ところは三島社会保健病院。参加費は無料。申し込みと問い合わせ、9月10日までに 920-2088 へどうぞ。次に、8月21日の県民の日に東駿河湾環状道路親子現場見学会を開催します。8月21日火曜日午前10時から正午、ところは函南町間宮の東駿河湾環状道路工事現場。申し込みと問い合わせ、8月7日火曜日までにファックスまたはメールで沼津土木事務所工事第2課、ファックス 926-5527、 電話 920-2219 へどうぞ。次に、一人親家庭のための出張個別相談会、就業紹介や給食登録、弁護士による親権や養育費などの相談ができます。8月8日水曜日、伊豆の国市役所。8月27日月曜日、熱海市生き生きプラザ7階。時間は午前9時30分から午後4時まで。参加費は無料。申し込み問い合わせ、県母子家庭等就業自立支援センター 054-254-1191 へどうぞ。次に、7月27日サントムーン柿田川南側に献血ルームができます。病気で苦しむ患者さんのためにご協力をお願いします。受付時間、全献血は午前10時から午後1時と午後2時から5時30分。成分献血は午前10時から正午と午後2時から5時まで。ところはスポウェル健診塾2階。問い合わせ、県赤十字血液センター沼津事業所 924-6611 です。次に、ジュニアロースクール2012夏 in 沼津があります。8月21日火曜日午前9時30分から午後4時30分。ところは沼津市民文化センター。参加費は無料です。内容は刑事模擬裁判または法廷見学および民事模擬裁判体験。対象と定員、県内の中学生30人、保護者や中学教諭の見学も可能です。申し込み問い合わせ、8月13日月曜日までに県弁護士会沼津支部 931-1848 へどうぞ。次に、平成24年度入国警備官採用試験があります。受付期間、インターネット、7月24日火曜日から8月2日木曜日。郵送が持参、7月30日月曜日から8月7日火曜日。問い合わせ、人事院中部事務局 052-961-6838、 ホームページもあります。
市民文化会館自主文化事業、フミヤ藤井コンサートツアー2012 Life is Beautiful。 11月1日午後6時30分ところ大ホール、入場料全席指定7000円、チケット8月5日日曜日午前9時から市民文化会館で販売開始。電話予約は同日午後1時から。次に東海道松竹落語会、出演桂米團次、柳家花六、林家正蔵、11月11日午後3時ところ大ホール、入場料金全席指定 S 席4500円、 A 席4000円、チケット7月28日土曜日午前9時から市民文化会館で販売開始。電話予約は同日午後1時からです。以上の問い合わせ、市民文化会館 976-4455 です。市政を支える市民活動団体三島地区環境保全推進協議会は、市内及び周辺の事業所など83団体により組織され、地域の環境保全を図るため、環境に関する講演会の開催や河川清掃のボランティア、技術研修会などの活動をしています。6月2日土曜日には当会の会員約350人が参加して、楽寿園内のふれあい広場にベゴニアやインパチェンスなど800株の花の植え付けや小浜池の草刈りをしました。広場中央には花を植え付けた花の噴水のオブジェが完成しました。楽寿園にお出かけの際はぜひご覧ください。
18歴史の小箱、幕末も三島を描いた末広53次三島。今月は昨年寄贈を受けた資料の中から、幕末の三島を描いた浮世絵末広53次三島を紹介します。末広53次のシリーズは数名の作者により描かれています。その中の一枚である三島は、2代歌川広重が描き、慶応元年に発行されたものです。大きさは縦 35.4 センチ、横 24.4 センチの大判の浮世絵で、平成23年に郷土資料館の運営委員でもある加藤さんより寄贈いただいた3枚の浮世絵のうちの1枚です。三島大社の鳥居前は東海道をテーマにしたいくつもの浮世絵の中で描かれています。その代表的なものである東海道53次のうち、三島は朝霧と呼ばれ、早朝の朝霧の中、箱根峠を目指して出発する旅人の背景に三島大社前が描かれています。末広53次三島を見ると、画面右隅に三島大社の鳥居があり、中央に銃を持った兵隊の列、その後ろに騎乗した武士がついています。大社の鳥居の向きから、この軍列が東から西へ移動していることがわかります。この末広53次は、幕末の元治元年、幕府による長州征伐の際の行軍を描いたものであることを考えると、兵隊が鉄砲を担いでいることなども納得がいくのではないでしょうか。ここに描かれた長州征伐は2度にわたって行われますが、結局失敗し、その後大政奉還や旧幕府軍などと新政府軍が戦った戊辰戦争が起こります。戊辰戦争時はこの浮世絵とは反対に、新政府軍が三島宿を西から東へ通過していきました。戊辰戦争の時期、三島宿は戦火に遭いませんでしたが、慶応4年5月に旧幕臣を中心とした一軍と新政府軍とが一時交戦寸前の状態になります。この騒動の中心となったのも、また三島大社の前でした。三島宿に取材した浮世絵は、3階常設展示室内にて複製を展示しています。ふるさと探訪、歴史の偉人ゆかりの地、鎧坂、武田信玄。三島大社西側の県道を北に行くと、東海道線のガード近くで2 二股に分かれる坂道があります。この東側の坂道は古くから鎧坂と呼ばれてきました。永禄12年6月武田信玄は北条氏攻略のため伊豆を侵略しました。北条清水記によれば信玄は甲斐の国のいかなる社にも本尊があるが、三島は街道名だたる大社にもかかわらず本尊も神もない、そんな社を壊して何の罪になろうかと三島大社の社壇や宝蔵を打ち壊しました。ところが数日後、三島明神の咎めの大雨で鎧が流されてしまいました。このことに由来し鎧坂という名がついたと言われています。その後、野戦重砲兵、旅団司令部及び第二連隊が設置され、鎧坂の一部がその敷地となったため、現在では西側の道が主に鎧坂と呼ばれるようになったようです。以上の問い合わせは郷土資料館 971-8228 です。これで広報三島を終わります。8月1日号までごきげんよう。